聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書マタイの福音書22章37節から38節までです。新約聖書の46ページです。
聖書をお読みいたします。週報には37節、38節と書いてありますけれども、今日のメッセージの関連から34節から40節をお読みいたします。34節から40節をお読みいたします。マタイの福音書22章34節から40節。しかし、パリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして、彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。以上です。
ただいまから新約聖書マタイの福音書22章37節から38節までを通してあなたは喜べるために作られたと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。お手元に説教のアウトラインがあります。そして、今日のお話は神のあなたは神の喜びのために作られたということですが、最初に賛美をしたいと思うんです。今日のメッセージにとってもフィットしているご存知の賛美歌がガスペルがあります。映像をお願いします。誰か一緒に歌ってくる、さっきの小山由美さんリードしてくださる、言ってないか、はい、どうぞ前へ来て歌ってください。じゃあ皆さん島原さんの伴奏で歌いましょう。 あなたは喜ばれるために、あるいは愛されるために作られた。この歌を歌いたかったので、お願いしました。人生のを導く5つの目的。今日はパート2になります。で、まず御言葉を味わっていきましょう。どうぞ。黙示録4章の11節には、違う訳で、あなたは、つまり神様は、すべてのものをお作りになりました。存在し、創造されたものはあなたの喜びのためです。とあります。お手元の説教のアウトラインにも書き込んであります。すべてのもの、その中にあなたが入っています。そして、その神に作られたあなたは神様の喜びのために作られたのだということであります。存在の喜び、先ほどの歌詞にもありました。あの歌詞を書かれた方は牧師になって、クリストワーさん国際大会の時に、準備の集いに講師として来てくださいました。お話によりましたら皆様お聞きになったでしょう。愛されて幼児期を過ごしたのではなく、アルコール中毒症の父親に虐待をされた、本当につらい幼少期を過ごしたということをお話していらっしゃいました。そんな彼が神様に、聖書の神様に出会って、あのような歌詞を愛されるために生まれたということを心から歌えるような人に変えられたということでありました。さて、お子様のお持ちの方も、子供さんのいない方も、まだ子供の人も、お分かりだと思うんですけども、想像してみてください。子供が生まれた、その子供が生まれている産室に神様はそこにおられて、産声を聞いておられたんです。あなたの産声を聞かれたんです。子供の産声を聞いたり、あるいは産室からお部屋に来て、そしてお母さんに抱かれているときに、それを見て、どんなにお父さんお母さん嬉しいでしょうか。あるいは孫を見て、おじいちゃんおばちゃんどんなに嬉しいでしょうか。そんなふうに神様は私たち一人一人を見てくださっているんですね。ありがたいことです。コインの裏と表と言ってもいいでしょう。神様は私たちを愛するために作られました。コインの裏側は今度は私たちが神様を愛する番です。愛のお返しをすることです。それはごく自然なことです。無理なく当たり前にできることだと言うんです。では、今日の聖書を次々と見ていきましょう。どうぞ。今日テキストは、中心は、この開き、読んでいただいたマタイの福音書、有名な22の37、38、第一の戒めです。あなたの神である主を愛しなさい。これが第一の、そして最も大切な戒めです。主を愛しなさいという命令に、二つのアンダーラインが続きます。第一の、最も大切なです。この二つのことをもう少しですね、第一の、そして最も大切な線を引いて、下線を引いてますが、皆さん色をつけるか、丸で囲むか、もう少し注目してください。これがどういうことでしょうか。 主を愛することを第一に、最も大切にすることを礼拝と言います。礼拝というのは普通誤解されています。儀式とか聖餐式とか賛美だとか教会でする何か、そんなふうに思っています。でもこの御言葉のように大事に最も大切な主を愛することが礼拝です。人生の第一の目的、それはどうぞ画面を、神を礼拝することです。人生の最初の目的、最大の目的は神を礼拝することです。それが私たちの人生の5つの目的の中の第1番目です。最優先にすべきことです。でもなかなかそのことがあまり理解されないでいます。ですから私たちは今日礼拝の本当の意味について聖書から学んでいきたいと思うのです。ローマ人への12章の一節を見てください。前に出しましたが、一緒に読んでみましょう。どうぞ。神の私たちに対する大きな憐れみ、愛のゆえに、あなた方自身を神の働きのために、神に喜ばれる生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方が捧げるべき真の礼拝です。神に喜ばれるという言葉が礼拝の本質を表しています。理由、ゆえに、そして捧げなさいというこの二つの言葉に注目したいと思います。ここには多くの真理が含まれていますが、今日はこの二つに絞って見ていきたいと思います。つまり礼拝、本当の礼拝は何であるか、それは神の大いなる愛のゆえに、愛に対するお返し、まあ応答ですね、レスポンス。礼拝というのは神様を私にしてくださったその愛に対して愛を感じて応える方法です。それがゆえにという言葉に込められています。どうしてでしょうか。私たちは神様を礼拝します。もう感動して思わずありがとうと言いたくなります。神様が私たちを作ってくださり、救ってくださって、罪を許してくださって、いえ過去の罪を許しただけではない、一回きり許したというだけじゃなくて日々許し続けてくださっています。神様が私たちを祝福してくださいました。どうして神様は私を祝福する理由があるんですかと聞きたいぐらいです。そして守ってくださっています。これらのことのために私たちは神様を礼拝します。もう一つ、捧げるということ、二番目のことは、応答ですね。お返しをすることでした。神様はすでに私たちにいろんなものを与えてくださいました。父なる神様への感謝にあふれておれば神様が喜んでくださいます。それはもう子供を見ればわかるでしょう。子供が喜んでいれば、お父さんお母さんは嬉しいんです。私は神様に一体何をお返ししたらいいのかと言って、悩みました。聖火を置いてきてしまったので。失礼しました。聖火の総合版の299番という歌詞を読みます。聞いてくださればいいです。救い主は我がため与えませり命を、信仰も愛も薄き我に何を捧げうべきか、信仰も愛も薄い私に 私が何を捧げたらいいんでしょうかという歌詞なんです。救い主は我がため与えまさり命を、信仰も愛も薄き我に何を捧げる。説教を用意しているとこの歌が浮かんできました。御座にありて我がため取りなしたも主イエスよ、ならせたまえ十字架取りて主に従おう我が身と、悩める者を慰め倒れし者を助けて御座の前に伴い行き、清き御胸に添いまつら。捧ぐるものすべては、君が手よりいでたり、捧げまつらん、委ねまつらん。今、我が身を流てに。この歌を応答の賛美としたいなと思ったぐらいでした。本当に神様は私たちにしてくださったことで、何をお返ししようかと思います。賛美歌は3節でも4節でも5節でも起承転結のように、一つのストーリーになっています。メッセージになっています。本当に素晴らしいです。さて、礼拝は神へのレスポンス、愛へのレスポンスであり、神へのお返しであり、それは私自身をお返しするということでした。もう一つの御言葉を味わってください。どうぞ。マルコの12章30節は先ほどマタイのあの22章と同じです。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。新改訳でお手元の聖書と一緒です。これは今週私たちが覚える御言葉です。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの主なる神を、あなたの神である主を愛せよ。この言葉を分析しましょう。そこに神を愛する三つの仕方が書いてあります。どうぞ。前に表しました、お手元のプリントにもあります。思慮深く、これは知性を尽くしです。情熱を持って、心を尽くし、思いを尽くし、これは情熱を持ってです。力を尽くしっていうのは、具体的に、力の限りに具体的にということでしょう。さて、私たちは神様がこんなふうに具体的に情熱を傾け、考えに考えて熟慮して礼拝することを願っておられます。私たちはそうしているでしょうか。この宇宙も世界も、いえ、私たち自身も神様がお作りくださいました。しかし神様が私たちが捧げるもの、待っておられるもの、それが三つです。今のこの思慮深く、情熱を持って、そして具体的にという、この三つです。これが礼拝の三つの大事な要素です。さて、私たちが持っているものは、先ほども答えました、捧ぐるものすべては長手よりいでしもの。私たちの捧げる神への注目も、能力も情熱も、もともと神様からいただいたものです。それを進んで、自分から進んで自発的にお返しすること、神様からいただいたものを神様にお捧げするものを礼拝と言います。神様は決してそれを無理に強いてとは願っておられません。私たちの納める幼稚園、祭歌も日曜日は休みです。 キリスト教幼稚園で礼拝の日を出航日としている幼稚園は少なくありません。その方が大勢集まるんです、礼拝に。なぜ私たちは土日を週休2日をしたんでしょうか。無理強いしたくない、強要したくない。そうしたら効果があることは分かっています。でもそうしたくない。それが土日でも教会学校原則として進んでおいでくださいというご案内を入園面接の時に、幼稚園でしたら島田理事長と一緒に私はお母様方にお願いしています。さて次の御言葉、今の御言葉から三つのことを順に次にたどっていきたいと思います。どうぞ。一番目のポイントは、礼拝はただ神に注目を傾ける。ローマ書の十二章から、神様に注目する。礼拝というとね、いろんな宗教はね、いろんなことを言います。悟りとかね、涅槃の境に至るとかね、まあ、心を空っぽにするとかね、ニュートラルにするというの、分かりやすい宗教もありますね。宇宙に心を奪われたような状態を礼拝という場合もあります。でも聖書の神は私たちに思慮深く礼拝してもらいたいとおっしゃいます。思慮深くっていうのはエネルギーがいるんです。礼拝に来ると疲れる、そうなんです。エネルギーを使うんです。神様に心を集中しなければならないからです。格好ではなく深く考えながらするんです。さっきね、島原蓮人君が証しをしてくれました。緊張していたと思います。でも彼の語ったこと、本当に今日お話したいことを彼は、僕もそうですと証言してくれたんです。礼拝をこれからもちゃんとやっていきたい。僕の罪は礼拝メッセージをよく聞かないことです。集中しないことです。もうお母さんが行けと言うから来てるんです。本当に言いたくないんです。友達と遊びたいんです。そう思って自然だと思います。なのにそれを罪と感じる、もうクリスチャンの理解ですね。それをもう小学時代に自覚していた、すごいことだと思います。そのように導かれたのは教科学校の先生や親を通して教えであり、聖霊のお働きだと思います。食前の祈りで何も考えないで幼児たちは祈ります。幼稚園では、お優しい天のお父様、この食べ物を感謝します。心と体を強くして神様の御用をさせてください。すごい内容です。いつの目的の最後の神様の御用をさせてくださいっていうのが人間の目的の最後のことです。すごい内容が毎回の食前の祈りにあります。無意識に、無自覚に、もう形式的にやるんです。それもいいと思います。主の祈りもそうでしょう。天にいらっしゃる私たちのお父さん、天に増します我らの父よ。従来の訳詞で、訳でもいいし、私たちの今の言葉の訳でもいいんです。形式的に意味もわからないでタラタラというのはできます。私は間を置くことが大事だと思います。できればゆっくり意味を考えながら間を置いて、共に捧げるときは共有する。その時に天にいらっしゃる私たちのお父様、そう、神様、あなたはすべてを、全天全地を作り治めていらっしゃるお方です。宇宙の王です。そんな思いを持って、恐れを持って天にいらっしゃる私たちのお父さん、そう、私たち、私の、私たちの、いろんな思いを、その都度毎回違うかもしれないけど、あの短いフレーズの中に込められるんです。だから形式的にざーっと読んじゃうのは、私は良くないと神様はお喜びじゃないと思います。エネルギーと集中力が いるんです。神様、私たちの注目を望んでおられます。私はずっと前にあるブラジルに行く宣教師が隣で礼拝をしているのを捧げた一人の信徒の方がおっしゃった言葉を未だに覚えています。びっくりしました。礼拝するときに、あの礼拝に取り組む聖書を聞いて賛否をして取り組む、あの集中力にも私は驚きました。礼拝は神様に注目を捧げるんです。このことを詩篇の139編で見てみましょう。主、あなたは私の心の奥深くをご覧になっておられます。そしてあなたは私のすべてをご存知です。私が休んでいる時も働いている時も知っておられます。あなたは私のするすべてのことや行くすべてのところを知っておられる。毎日毎日何をするのもどこに行くのも見ておられる。私たちを愛するためにです。ストーカーみたいですね。神様、私のストーカーです。お父さん、お母さん、いえ父親が言うんです。私はよく感じてきました。こんなに一生懸命働いて家族のために一生働いているのに、家族は私の愛をそんなに感じていないのではないか。少なくとも母親よりは父親の方をあんまり思っていないんではないかと思うんです。父の日のプレゼントと母の日のプレゼント、どっちが高いでしょうか。いや、父の日の方が本来男もが高いんですが、だから買わないかもしれませんし、なんかでごまかしてるかもしれませんし、母の日には息子たちは何か言ってきます。父の日には何も言ってきません。だから私たちの教会は父母感謝礼拝にしました。母の日の礼拝と父の日の礼拝を一緒に、父母感謝礼拝に5月も、でもその日は母の日です。いや、悲願でるんじゃなくて事実です。お母さん方、奥様方、お分かりですか。お父さんの寂しい気持ちを、ね、年を取るほどそうなります。初恋の経験が終わりでしょうか、ね、はい、何回もどんなことないですね。初恋は一回だけです、ね、寝ては夢、起きてはうつつ幻の。リック・ウォーレン先生はご自分が奥さんのことを本当にもう寝ても覚めても思っていたことをお話ししています。ボケーっとしてね、もう何ふっと思うと奥さんのことを思っているとか、愛する人のことを、恋人のことを思っている。ところが私たちはいつもそういうわけではありません。男心も女心も秋の空です。非常に気が散りやすく移ろいやすいのです。つまりいつも自分中心です。自分を満足させるものを求めます。そしてそれは私たち一人一人がそうではなく、全ての人がそうです。つまり人類の文化は自己中心的なものなんです。そのことを、ね、非常に放っておいたらいつも自分に向かうんです。幼稚園見ててください。どこでもそうです。運動会でも何かの行事でもお父さんが写真を撮ります。撮ってるのは自分の子供ばっかりです。そうですね、写真を見て探すのは、集合写真で探すのは自分の顔です。自分の知ってる人です。ではローマ書の8章を見てください。文化、自然の情の中に私たち生きています。でもそれは実は聖書の言葉で言うと肉という言葉とかね、いうように言うんです。ローマ書の8章のメッセージバイブルの訳は分かりやすいです。自分自身に焦点を向けるということは、神に焦点を合わせることと正反対である。 自分の言葉に考えている人は誰でも神を無視し、神よりも自分のことしか考えなくなる。これが普通なんです。無理して意識的に神様に焦点を合わせなければできないんです。これが神に背く人間性です。先ほど蓮斗君がこのことを自分の罪の結果だと告白したんです。もっともそのためにもイエス様は十字架にかかって死んでくださり許してくださったと告白しました。ではローマ書の12章を見てみましょう。このことをこの世と調子を合わせてはいけませんという言葉で新改訳は語っています。これをメッセージバイブルではあなたの置かれている文化に考えなくても収まってしまうほどうまく適応しすぎてはいけない、かえって神にあなたの注目を向けなさい、この世の在り方に調子に合わせないでもう注目を向けて、かえって神様に注目しましょう、フォーカスしましょうとこう言うんです。どうすればいいでしょうか。いつもクリスチャンならやってることです。神様との交わりの時を持つことです。一日数分でいいんです。朝でも昼でも夜でも何か していることをちょっと手をやめて神様と交わることのできる時とところを決めます。御言葉を学びます。だからデイリーブレッドという小冊子を私たちは使っています。聖書日課で一日一章を決めています。今日の暗唱聖句をメモして心に留めるのもその方法です。ではマタイの福音書の6章6節でイエス様はこう言われたことを思い返しましょう。静かで人目につかないところで、人目につかないところを見つけなさい。そうすれば神の前で演技をするように誘惑されることはないでしょう。ただできる限り簡素で正直でありなさい。焦点はあなたから神にシフトしていくことでしょう。移っていくことでしょう。そしてあなたは神の恵みを感じ始めるのです。ところ、説教のアウトラインにも書きました。そのところ、裏側ですね、簡素で、ここにも印をつけてください。正直で、ここにも印をつけてみましょう。神様と二人きり自由に語り合える、正直になれます。ありのまま、作らなくていい、格好つけなくていい、無理に霊的になろうとする必要もありません。そのままでいい、素でいいんです。神様といる時間を作って誠実に神様と交わる、それをイエス様は勧められました。詩篇の105編次を見てみますと、これを簡単に記しました。常に主を礼拝しなさい。神との継続的な会話をすることがこの御言葉で教えられます。これは新改訳で、私たちの聖書で見れば、絶えず御顔を慕い求めよとあるんです。先週お話した神の御顔を慕い求めること、常に主を礼拝しなさい。もう、アラームを、受けてのアラームでもいいです。30分ごとにつけるとか、その時祈るとか、あるいは車に乗るとき、ちょっと余分に祈りの時を持つとか、どんなことでも神様に向ける。一日にイスラムの人のようにメッカの方に向かって方向を見つけて、どこにいてもひざまずいて祈る、あるいは主の祈りを何回かする。ではイザヤ書を見てみましょう。あなた、つまり神様に思いを傾け、 あなたに信頼するすべてのものを完全な 平安のうちに守られるとイザヤは語っています。もし私たちが自分の内側に焦点を合わせれば、心配になったり不安になったり心が動揺したり、時には罪悪感を持ったり恐れたり落ち込んだりすると思います。今日午後のお話はそういう感情のいろんな乱れ、それをどんなふうにコントロールして働いていくのか、それを感情労働という、牧師はまさに感情労働だというふうに私は思います。午後のお話素晴らしいでしょ、ご期待ください。もう牧師であろうと、どんな仕事であろうと、人相手にやらない仕事なんてないんです。人間関係の中で生きていきますから、午後ぜひお話を聞いてください。自分の内側を何とかしよう思ってもなかなかできない。でも私たちはその答えは実は聖書にあったんです。私たちは神様に焦点を合わせると感謝しだしたり、希望が溢れてきたり、確信に満ちてきたり、できなかったのに愛することができるようになります。これは多くのクリスチャンが、皆様が経験していらっしゃることです。神様に思いを傾け、神様に信頼しにしき、すべてのものは完全な平安のうちに守られるようになる。そんな経験をチラッチラッチラッとしていくんじゃないでしょうか。そんな思いをスモールグループで分かち合ったらいかがでしょうか。ではどうぞ、ポイントの二つ目です。礼拝は神への愛情表現だと。愛情表現の豊かな親に育てられた子供、愛情表現がなかなかできにくい親御さんに育てられた家庭環境の中で育った子、違います。あるいは同じ兄弟でも個性が違います。愛情表現の得意な子、下手な子、大人になってもそうです。日本の男性もそうですね。もう女性もそうです。この頃、ね、マチコンというのがあるんですかね。マチ中。ね。結婚の出会いをする。マチぐるみ。そうしないとなかなか出会いが持てない話があります。で、もし告白したら、愛を告白したら、断られたらどうしよう、恥をかいたらどうしようと思うと、尻込みして、とても言えない。でも、そのリスクを神様は取ってくださってるんです。あなたを愛している。何回も何百回も何千回も、限りなくおっしゃってる。それが聖書で告白され続けています。神様は振られてもいいと思ってらっしゃる。仕方がないと思って。ヨハネの第一の手紙。どうぞ。ここで、まずとあります。神がまず、私ではない。私がまずではない。神がまず私たちを愛してくださったので、私たちは神を愛するのです。まず先に神様の方から愛してください。多くの宗教は神様は怒りの暴君でなだめなければならない怖い方だ、隠れたり逃げたりしないといけないと思っています。でも聖書の神様は違います。私たちに愛されたいと強く深く願っておられます。その神様に愛していますと言ったことがありますか。では、ホセアを言葉。ホセアという人は預言者です。北王国、イスラエルの国が北をイスラエル王国10部族、南ユダ王国2部族に分かれていた頃、北の預言者でした。彼は非常に身持ちの悪い人、ゴメルという 遊女を奥さんに迎えます。案の定彼女は夫のある身なのに他の男を追いかけて何度も何度も逃げ出します。そのためにお金で買い戻していく、泣きながらでも買い戻していくという、そのホセアの心は、まあ、体験ですね。神様のご自分の民が神様を裏切って神様でないものを偶像を拝んでいく、それでも神様を愛し続けるという愛をホセアは身をもって経験するんです。生贄など欲しくない、神様の言葉です。礼拝を捧げて格好だけつけるなって言うんです。犠牲の動物の犠牲はいらない、ただあなたの愛が欲しいのだ、捧げ物もいらない、何よりも私を知ってもらいたいのだ、宗教は金がいる、教会に行っても献金があるだろう、だから行かない、神様おっしゃるんです。あなたの献金はいらない、あなたの愛が欲しいんだ、捧げ物、あれをしなさい、これをしなさいとおっしゃらない、私を知ってほしいんだ、私のあなたに対する愛を知ってほしいんだ。切なる愛情告白ですね。神様、愛されたい、愛されることを願っている。知って、愛してという言葉を注目してください。ここにも印をつけましたが、一番大切な情報、世界で一番大切な情報、今情報化時代です。それは神があなたを愛しておられるということです。もう一回言います。神はあなたを愛しておられます。そしてあなたが人生でする最も重要なことは、今度はあなたが神を愛することです。さあ、朝起きたら、神様、あなたを今日一日知って、もっと知って、そして本当にあなたを愛することができる一日にしてくださいと祈る。そんな祈りもできたらいいですね。一日終わって、ああ、私は大したことできなかった。今日も普通の平凡な日だったけど、あなたの愛を、あなたを知りました。少しよく知りました。あなたを昨日よりちょっと愛することができました。大成功です。そんな一生を積み上げていきたいと思います。もしそうでなかったら、どんな大事業をしても、その一日も積み重ねの人生も大失敗ではないでしょうか。生贄などいらない。格好つけて礼拝に来る。そんなクリスチャンの心に迫ってこないでしょうか。あなたの愛が欲しいんだ。では次の御言葉をどうぞ。出エジプト記。私はあなたとの関係について情熱を傾けている神だ。神様に向かって本当に情熱を傾けたい。ここで、まあ、本当に私たちが愛する人との出会い、それは日ごとに薄れ、時とともに過ぎ去って、本当に人の愛は当てにならないということを思います。でも、神様は違います。永遠の愛で。私は今年結婚記念日に40周年なのに忘れました。家内も忘れていました。二人とも忘れてよかったんです。尻尾だけだと大変でした。一日二日経って結婚記念だったねって言ったら、そうなのよって言って二人とも思い出したんです。で、家内のいとこが、岡山に来て、自分たちのルーツを訪ねたいんだと、できたら、お墓にも行きたいんだと、お参りしたいんだというので、 足になりました二組の夫婦で、それをご接待するご案内するたびに一日二日付き合って私たちはそれを結婚記念日のに当てようかと、そんな気持ちで過ごしました。本当に神様この緑を感謝します。素晴らしい新緑を感謝します。美しい空をもう周り見たらいっぱい感謝、きれいな花を感謝します。食べ物ありがとうございます。たくさん感謝することがあるのにしているでしょうか。では次どうぞ。それをローマ書の6章では新しい命、イエス様にあって新しい命に作り変えられた、イエス様を信じると新しい人生に入ります。自分自身を完全に神様に捧げていくためにイエス様にある新しい命をくださるというんです。では次をどうぞ。三つ目のポイントです。能力、具体的に持っている力、与えられている力を用いてくださいと言うんです。それが神様の願いです。コロサイの三章にこうあります。何をするにも人に対してではなく主に対してする。どんなふうに具体的にか言うとですね、主に対して、いつもと同じことをすればいいんです。クリスチャンになっても前と同じように同じことをすればいいんです。ただそれを会社の上司にするのも主に対してするんだ。日常的なありふれた仕事をするのも、あ、これは主のためにするんだ。何事も弁当を作るのもトイレ掃除も何をするのも友達と遊ぶのも勉強するのも主のためにする。次もう一つのことを見てみましょう。毎日ありきたりの生活を、つまり寝ること、食べること、仕事にする。日常茶飯事と言います。その他の雑用に至るまで全てのことを神のために、御前に捧げるものとして差し出すことが礼拝なんです。だから日曜日に礼拝するだけが礼拝ではありません。何日のうちの一日だけが礼拝の日ではありません。いつどこで何をしていても、どんなささやかなつまらないと思うことをしていても、それは神に向かって神様のためにしようと思えば礼拝です。どうぞ。それを詩編の37、一緒に読んでみましょう。どうぞ。神は私たちの生活のすべての詳細に注目し、またそれらを喜んでおられる。詳細。本当につまびらかな、ささやかな、細かいことまでです。あなたのクレジットカード、何に多く使うでしょうか。その詳細をつまびらかに神様は見ておられます。あなたのスケジュールの時間の使い方を神様は見ておられます。それが神様のために具体的であるならば、喜んでおられます。いつもの同じことでもいいんです。神様のためにしているかどうかです。どうぞ。最後に、ですから神を喜ばせることを私たちのゴールにしましょう。あなたのゴールは何でしょうか。お祈りします。お優しい天のお父様、今お話したことがどうでもよいことではなく、人生の中で一番大切なことで、あなたを愛することだ、あなたを知ってあなたを愛することだということをお話ししました。一人一人霊的な段階は違うでしょうが、新しく来ていらっしゃる方も、長いクリスチャン生活を送っていらっしゃる方も、
どうぞより多くより深くあなたを知ってあなたを愛することができますように。もしあなたがおられなければ私はいませんでした。あなたを無視して生き続けた時もありました。まだそういう方がいらっしゃったら、どうぞあなたと深い関係を持つことができますように、一人一人を導いてください。あなたがこの世界に来てくださり、私たちのために十字架の上であなたとの関係を持つために、回復するために死んでくださったことを知ることができ、それを受け止めることができますよ。どうぞすべての罪を許してくださっていることを、どうぞ感謝し情熱を持ってお返しすることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。